岡山市議会だより、平成25年5月1日春号、お届けします、議会の動き。発行、岡山市議会。編集、議会運営委員会。5月1日号の主な記事をお知らせします。1、議決のあらまし。2、議会トピックス。3、常任委員会審査から。4、代表質問。5、個人質問。6、皆さんと市議会。7、市議会日誌。8、次回臨時定例市議会の開催予定。9、会派の結成。10、編集後期。以上で主な記事のお知らせを終わります。1、議決のあらまし。2701億円余の平成25年度一般会計当初予算を可決。議員提案による岡山市議会基本条例を可決。平成25年2月定例市議会に市長が提案した議案は65件、予算案34件、条例案19件、その他12件でした。初日に岡山市議会基本条例ほか2件の議員提案議案と、岡山市証明事務等手数料条例の一部を改正する条例について採決を行い、全会一致で原案可決しました。第2日には、議員提案による岡山市議会の各会派に対する政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例の採決を行い、全会一致で原案可決しました。最終日の表決では、平成25年度岡山市一般会計予算など5件の議案については、一部の議員から反対がありましたが、すべての議案を原案可決同意並びに承認しました。なお、議員提案の岡山市議会委員会条例の一部を改正する条例も全会一致で原案可決しました。これにより、当初予算額は一般会計2701億3003万円余、特別会計1730億9085万円余、事業会計840億3718万円余を合わせた5272億5808万円余となりました。規律により採決を行った議案陳情に対する議員ごとの賛否は、市議会ホームページに掲載しています。また、平成24年11月以降に開催された本会議の模様をインターネットで配信しています。その1、主な議案。平成24年度岡山市一般会計補正予算第5号、国の緊急経済対策により実施する学校耐震改修整備事業7億6100万円、防災情報ネットワーク整備事業2億3800万円の増額など、平成25年度岡山市一般会計予算、西部リサイクルプラザ施設整備事業12億7390万円、足森地区の新しい学校づくり事業12億2000万円、橋梁の耐震補強、長寿命化事業4億8630万円、東山西条整備事業3億2175万円など、総額 2701億3003万円余、対前年度比 5.8% の増額。その2、可決した議員提出議案5件。1、岡山市議会基本条例、議会と議員のあり方等に関する基本事項を定め、議会と議員の役割と債務を明確にし、市民福祉の向上と市政の発展に寄与する。2、岡山市議会の各会派に対する政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例。地方自治法の一部改正に伴い、所要の措置を講ずる。3、岡山市議会委員会条例の一部を改正する条例2件。地方自治法の一部改正に伴い、常任委員の所属等を定める。平成25年度機構改革に伴い、総務、保健福祉、環境消防水道、市民文教委員会の所管事項を改める。注意書き。新設された ESD 世界会議推進局は市民文教委員会。岡山っ子育成局は保健福祉委員会の所管になり、安全安心ネットワーク推進室は市民文教委員会から総務委員会に所管を変更しました。4、岡山市議会会議規則の一部を改正する規則。地方自治法の一部改正に伴い、本会議の公聴会開催及び参考人招致の手続きを定める。その3、陳情の結果。採択した陳情2件。1、 B 型肝炎、 C 型肝炎患者の救済に関する意見書の提出について。 2、 生活保護における住宅扶助の支給について。不採択とした陳情4件。1、中区役所新設について。 2、市民の健康と交流広場としての市民ゴルフ場の設置について。3、年金 2.5% 削減中止を求める意見書の提出について。4、幼保一体化事業の延期について。その4、可決した意見書2件。1、B 型肝炎、C 型肝炎患者の救済に関する意見書。2、原子力事故子ども被災者支援法に基づく施策の早期具体化等を求める意見書。その後、1月臨時市議会。平成25年1月15日に開会し、市長から専決処分の報告を受けた後、桜十座再生事業第1期工事請負契約の締結についての議案を審議し、全会一致で同意して閉会しました。2、議会トピックス。海外調査レポート。アジア行政視察訪問団。平成25年1月29日から2月4日の日程で、12名の議員がシンガポール、ベトナム、タイの諸都市を訪問し、調査を行いました。その一部を掲載します。その1、産業経済活性化施策。財団法人自治体国際化協会シンガポール市を訪問し、政治、経済、産業などの現状について意見交換を行い、市内のコンベンション施設を視察し、 コンベンションがもたらす様々な経済波及効果について調査しました。また、日本貿易振興機構、ホーチミン市を視察し、ベトナムの経済状況や市場としてのベトナムの現状、インフラ整備、税制度などについて意見交換を行い、岡山市から進出している企業を訪問し、進出にあたってのメリット、デメリット、今後の課題などについて実体験に基づいた貴重な意見を聞くことができました。その2、電子図書館システム。本にタグを取り付け、情報を読み取るシステムを世界で初めて導入したトアパヨ図書館、シンガポール市では、QR コードの読み取りによる情報収集や、英語、中国語、マレー語など多言語への対応といった多民族国家であるシンガポールならではの取り組みが行われていました。その3、医療ツーリズム施策。医療ツーリズム先進国であるタイの中でも最先端であるパム・ルンラード病院、バンコク市を視察しました。当病院はアメニティや異文化への対応が大変充実しており、外国人患者数が世界190カ国、年間40万人に及んでいます。地域医療への貢献だけでなく、地域経済への波及効果についても高く評価できるものでした。3、常任委員会審査から。審査の過程で特に議論となった点について、委員長報告の用紙を掲載。その1、総務委員会。平成25年度の機構改革。委員、新たに岡山っ子育成局が創設されるが、準備は十分なのか。人員配置も含めて、全庁的にフォローすることが重要ではないか。市、関係局室が総合的に調整を図りながら、スムーズに移行できるように進めていく。委員、現場が混乱しないように、できる限りの準備をし、マンパワーについてもきちんとした対応をしてほしい。指定管理候補者選定委員会の設置。委員、なぜ常設の委員会が必要なのか。また委員の選び方の基準を示してほしい。市、選定過程の透明性、客観性をより高めるとともに、ほぼ毎年公募があるので設置する。多数の中から、その施設に合った形での選考を行い、選定の中で利用者代表の意見も取り入れていくべきと考えている。委員、指定管理者の候補者の公募・非公募を決定することについては、合理的ということだけで判断せず、もう一度精査・整理してもらいたい。しっかりした基準は必要である。施設や政策目的は個々に違うということを踏まえ、よく検討したい。